アナザーサイドオブ神戸、もう一つの神戸をあなたに。ナビゲーターを務めますラジオ関西アナウンサーの三上公也です。この番組では歴史や文化、自然、観光、音楽、食などをテーマに、神戸の知られざる魅力と通な情報をたっぷりと詰め込み、12回に分けてお送りしています。この番組はラジオ関西の制作で、 RF ラジオ日本と IBS 茨城放送をお聞きの方々にもお届けします。さて、もうすぐバレンタインデー。バレンタインチョコレートを日本で初めて発売したのは、チョコレートキャンディーショップとして昭和6年に神戸トワロードで創業したモロゾフなんです。創業の翌年、昭和7年にハート型の容器にファンシーチョコレートを入れたものや、バスケットに花束のようなチョコレートを詰めたものなどのバレンタインチョコを発売しました。モロゾフの創業者はアメリカ人の友達を通じて、2月14日に贈り物をする欧米の習慣を知ったといいます。また昭和11年には英字新聞に日本で初めてバレンタインデーのためのチョコレートの広告を載せました。戦後もバレンタインデーの普及に努めたモロゾフ。平成25年には現在本社のある神戸市東灘区の阪神御影駅前にバレンタイン広場もできました。神戸はバレンタインの聖地でもあるんですよ。さて、6回目の今日は近代化遺産と貯水池がテーマです。そこで神戸の近代化遺産と貯水池について、園田学園女子大学名誉教授の田辺誠さんにお話を伺いました。神戸の近代化遺産というと、まあいろいろあると思うんですけれども、
はいはい、従来近代化というと建造物を観光資源なんかにしとったわけですけども、はい、この頃はもう地面を掘ったり積んだり伸ばしたり、土木構築物がね、
はい、
文化遺産だ。まあ近代の遺産の中にはこの土木構築物すごい多い。
なるほど。
で、特に神戸の場合はですね、全国のもうトップをいったものが残ってるというとこやと思うんです、はい、でこの明治の初め頃、兵庫のリーダー小田兵衛門さんという人がおるんですけども、はい、この人がね、今後の兵庫と古来のですね港町、居留地ができた神戸との合同での発展のためにせないかんことが3つある案を出すわけです、
はい。
まあ、この人は商工会議所を作った初代の会長に会頭になったり、明進校という学校を作ったりもそうですけど、土木の面ではね、で一つはですね、和田岬を迂回して須磨駒ヶ林から船が兵庫の港へ入るのは難儀やと、ここへ運河掘るという案ですね。その兵庫の運河の案を明治の初めに出す。それからもう一つは、発展しつつある神戸と古来の兵庫の町の間を港川が天井川で流れてる、これをなんとか町の外へということは西の方へ人工の水路を掘ってカルモ川の方へ流すべきやというのが2つ目の案、はい、それから神戸は大都会の中では、すぐ北側に六甲山系があるもんですから、
はい、
面積としては結構大きい町なんですけども、山が使えないから有効面積少ない、
はい、
有効面積が少ないということは当時トイレと井戸が近いんですよ。そこで、一旦この感染症が起こるともう蔓延するとこへ、はい、外国からまた新しいウイルスの来る可能性があるでしょ。だから上水道の建設をするべきやと、
はい、
ところが明治の一桁の時にはこれはできませんでした。資金もないし技術もないし、
はい、
唯一、まあ、兵庫の中之島を本土から区切る新川運河だけが明治9年に完成するんですけどね、うん、ところがいよいよ文明開化、殖産工業で、明治27、8年の日清戦争、それから37、8年の日露戦争を通じて日本は産業革命を完了していったと言われてますけども、
はい、
明治22年に神戸市が発足するんです、
ね、
そうするとすぐその後がこの産業革命でしょ、
はい、
この中で神戸市は明治30年頃を中心に前後数年間で、小田平右衛門さんが20数年前に出した計画を実現できるんですよ。でこれで当時の神戸市というのは今の中央区と、兵庫区の南半分でしたからね、
はい、
だから水源の川はというと港川と生田川、
はい、
でそこでその港川の上流に烏原の貯水池、
うん、
土地の人は水源地は起こるんですけど、
はい、
港川の水源地、それから生田川の上流に、市ヶ原の、布引きの貯水池を作ると、
はい、
でこれはまあ日本で最初のね本格的な浄水量用のダムやというんで、
はい、
明治34年にできた先にできた布引きの貯水池ダムプラス周辺の土木構築物一切が、国の重要文化財に指定されているわけです。それから烏原の方は4年遅れて明治38年に完成するんですけども、
はい、
これは逆に言うとなぜ遅れたかというと布引きの貯水池 の底は、まあ、山の中の谷烏原村があったんですよ、
はい、
烏原村という村、これが移転して、まあ、その辺でいろいろ遅れたんでしょうね、
はい、
だから布引きより4年遅れるんですけど、歴史的に見ると人工の湖、つまりダムの底に湖底に沈んだ村として最初のもんですよ、
はい、
烏原は、だからこういう意味では今烏原の貯水池の堰堤は登録文化財ですけども、周辺の歴史を考えるとやっぱりこれ もう十分国の指摘になってもええようなね、
はい、
でそれと同時にあの港川をカルモ川に流すときに江木山の下トンネルで通す、これも20世紀初頭のトンネル記録では世界で第2位の規模でした、
はい、
でかもう一つはあの明治の初めに計画しながら新川運河へってこう中央市場のところだけくるっと回る運河しかできなかったのを和田岬の付け根のところを直線で西南に水路を掘ってですね、はい、西尻池駒ヶ林の間に、水路を作っていくと、
長たくないですね、
兵庫運河やってね、はい、でこの兵庫運河は今実に日本の運河で最も規模が大きいんですよ。でこういうふうに考えるとね、日本で最も規模の大きい兵庫運河がこの明治30年代にできてる、
はい、
で、1900年代初頭に世界で2番目に大きかった川のトンネルが港川に作られてる、
はい、
そして日本で最も最初の上水道用の本格的なダム、これが布引きにでき、まあ遅れはしましたけども湖底に沈む村というんで烏原は一村が移転するために、明治38年ですかね、布引きには遅れますけども出来上がっていた、こういうようなことを考えるとね、やっぱり神戸の町というのは古代の平清盛の築島福原の都の建設から始まって、で全くまあ明治時代のこの三大土木事業を中心にですね、これからあの国の観光でもいよいよ建築でなしに土木遺産を見よういう動きが出てきますから、よそから来てもらうべき場所です ね。
土木遺産、
うん、
これが近代化遺産としてたくさん残ってると、
残ってる、大事にせないといけませんね。
ありがとうございました。
アナザーサイドオブ神戸、
明治34年、港川が付け替えられて新港川が誕生しました。港川は神戸市兵庫区の石井川と天王谷川の合流地点から現在の港川公園、新開地商店街を通りハーバーランドの川崎重工のところから海へと流れ出ていました。しかし堤防の高さが6メートルという天井川のため、市街地を東西に分断していた上、洪水の危険性が高く土砂も海に流れ込んでいました。そこで港川の千新橋から南を埋め立て、千新橋から西へと 新たに川を掘り進み、江戸山をトンネルで貫通させ、永田神社のところで苅母川に合流させました。こうしてできたのが新湊川です。江戸山を貫通してできたトンネルは湊川隧道と名付けられました。この湊川隧道は日本で最初の河川トンネルなんです。しかも人力によるレンガ造りのトンネルです。上流部分、トンネル入り口のデザインは石造りの古典様式、下流部分、トンネル出口のデザインはレンガ造りのゴシック様式で、とても凝ったものでした。ただし上流部分は昭和2年神戸電鉄の開通工事に伴ってトンネルがおよそ66メートル増築されたために、鉄筋コンクリートの石張りのデザインに改修されました。しかし平成7年の阪神・淡路大震災によってレンガ造りのトンネル出口部分は崩壊、入り口部分も被災しました。さらに平成10年11年と立て続けに大雨による水害が起こったため、平成12年トンネルの出入り口はそのままに、新たに江戸山の下に湊川隧道の途中から並行したバイパストンネルが掘られました。そして被災したトンネルの出入り口部分はデザインを復元して新しく再建され、新湊川トンネルが誕生しました。使われなくなった湊川隧道のトンネル部分は貴重な近代化遺産として保存されました。そして月に一度一般公開され、それに合わせてトンネルの中で音楽コンサートが行われています。日本初、そして日本で最も古い河川トンネル、あなたもぜひ一度見学してみてください。レンガ造りのトンネルの中で幻想的な明治時代の空間が待っていますよ。アナザーサイドオブ神戸。いかがだったでしょうか。最後にプレゼントのお知らせです。スマノリ有馬山椒の佃煮フルーツゼリーとジャムを詰め合わせにした神戸の海山里の幸3点セットを20人の方に、有馬温泉有馬瑞鳳園のペア宿泊チケットを5人の方にプレゼントします。希望の商品を書いてメール、ファックス、ハガキでお寄せください。メールは KOBE 神戸アットマーク JOCR.JP KOBE アットマーク JOCR.JP、 ファックスは078-361-0005078-361-0005、はがきは郵便番号 650-8580、 郵便番号 650-8580、 ラジオ関西アナザーサイドオブ神戸の係までお寄せください。ご応募の締め切りは4月30日必着となっています。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。アナザーサイドオブ神戸、もう一つの神戸をあなたに。ナビゲーターはラジオ関西アナウンサーの三上紀美也でした。